ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。というか、今日はおはようございます。なんですけどね。また、落語界で、研鑽を重ねている方、おはようございます。今日は、オッペンハイマー批判ということで、お話をしたいと思うんですけども、オッペンハイマーっていうのはですね、この前の第二次世界大戦の時に、アメリカの原爆製造の中心的人物で、職業というか専門は物理学者ですね。完全な物理学者です。それにオッペンハイマーがトップで、その横にですね、アメリカ軍の、あれは大佐ぐらいの人かな。大佐ぐらいの人がついてですね、そしてこの大きなマンハッタンプロジェクトっていうのを進めてですね、それによって原爆ができ、その原爆が広島と長崎に投下されて、ほとんど兵士を含まない、丸腰の人たちがですね、20万人近くお亡くなりになる、もしくは重度の病気になると、まあいうような、まあ人類史上見ないような災害を受けたわけですね。で、この人の映画がですね、最近、まあできましてね、まあ、日本でも公開された矢に聞いております。というのは私はもう全くの、もう見る必要もないというか、もうすぐやめてほしい。と思うぐらいの感じなんですね。それはなぜかって言いますと、映画の出来がいい悪いではないんですね。オッペンハイマーってのは殺人鬼なんですよ。私は科学者ですが、まあ、科学者としてはもう必ずこのオッペンハイマー死刑です。っていうのはですね、科学者が原子爆弾を作らなければ、原子爆弾はこの世にはないんですよ。非常に難しい技術なんですね。非常に難しい技術を作るのは、やはり最初に作るのはオッペンハイマーみたいな、非常に優れた物理学者じゃなくちゃいけないんですが、このオッペンハイマーは優れておりません。これもまあ、きちっとここで言っておきたいと思うんですね。科学っていうのはですね、人を殺しても科学だとは言えないんですね。人を殺す科学っていうのはもちろんありますけど、それをやる人を科学者と呼んでは僕はいけないと思うし、優れた科学者という言い方は間違ってると思いますね。例えば算数の1たす1ができる。非常に算数ができる。数学ができる。っていう人は数学の天才って言いますけども、その数学を使って、例えばですよ、人を呪い殺すとかそういうことができる場合、そっちの方に行く人っていうのは私は頭が悪いと思うんですよ。頭が悪いから、自分の職業の能力でもって、人を全く無実の、というか、これから将来があり、人生を楽しもうと思っている人の生涯を絶つというようなものを作るというのは、よほど頭が悪いと私は思うんですよ。頭が良ければね、そのくらいのことはわかりますよ。自分がやることがですね、結果として人を殺すのに役立つということではダメなんです。それもね、兵器ならいいです。兵器っていうのはいろいろ難しいから、そういうことを考える人もいますね。例えば、機関銃っていうのは非常に難しいんですけども、まあ銃とか刀とかね、刀の鐔とか、日本刀を作る鍛冶屋さんとか、そういうのはね、まあ、軍隊と軍隊が戦うわけで、これはちょっとね、この防ぐことがなかなか難しいから、これに協力するってこともあるし、正義のために剣を取れというのもですね、比較的共通した人類の目標なんですね。ですから人間はどうしても悪い人がいるんで、例えば家に強盗が入ってきた、殺人犯が入ってきて、娘を殺そうとしてる。親父としては、どうしても武器を持って戦わざるを得ない時期があるということはですね、これは現実として認めざるを得ない人間の欠陥によるものなんですね。ところが、原子爆弾というのは何が全く違うかって言いますと、今までもかつて原子爆弾はもちろん広島と長崎しか使われたことないんですけども、普通の希望に満ちた、人間を殺すということしか今のところ使う手段がありません。その後、70年を経って、一時は戦術核兵器と呼ばれるものはですね、軍隊と軍隊が戦うために使う核兵器なんです。ほとんど実用化もちろんされておりませんし、使用されたこともありません。 つまり核兵器というのは兵器でありませんけどね、これは正しく言えば兵器でありません。虐殺装置ですけどね。この虐殺装置は、人質を取ると、都市の人を100万人殺すぞと。だから戦争するんだとかですね。だから俺の言うことを聞けと。まあいうような兵器であって、兵器ではありませんね。これは私今日ね、少し写真を大きくして、この広島一律女子中学校の2年1組の全滅した原爆ですね。原爆で1945年8月6日午前8時10分でしたがね。学校でさあ今日の勉強をしようと思った瞬間に全部焼けただれて死んでしまった。この女の子たちは指先もピシッと揃えて、本当にこれから真面目ないい人間として一生を送っていくはずの人たちでした。それをいっぺんに殺してしまうという権利はオッペンハイマーにはありません。もちろんトルーマン大統領にもありませんし、誰にもありません。これに対して一番強力な反論はですね、だってヒットラーが原爆を作るんだからその前に作らないと大変だっていう意見がありますが、これについては二つの論点から反論したいと思います。まず一つがですね、科学者は政治に忖度してはいけないということですね。科学者はあくまでも科学をやらなきゃいけない。しかもその科学というのは少なくともかなりの部分において人類の幸福に役立つというものでなければいけないということですね。その意味では科学者はヒットラーとか、いやヒットラー誰でしょうか。私は殺人兵器というか殺人をするものは私は科学者としてやりませんと言うべきなんです。ヒットラーという人はまあ知らないではないが、私は政治家でありませんからと言って断るのが、これが科学者の大切なことであります。このひばりクラブで言いましたように、私が名古屋大学で学生に最後の日に必ず教えることは、あなた方は物理とか科学とか、そういう知識が他の人よりかずっとずっと優秀になった。しかしそれをね、社会の人が不幸になるように使ってはいけない。あなた方の人生でどこかで会社勤めとか、大学の研究とかで、悪い研究をしなきゃならない。それをすれば自分が出世するとか有名になると言ったですね。そういうことにぶつかることがあるだろう。だけどもそこが人間の偉さっていうかね、その優秀さを示すところであって、絶対に人間を不幸にすることに手を染めてはいけないと。必ず私そう言いました。これは私はね、先生として必ず言うべきことじゃないかと思います。多摩美術大学でデザインの講義もこれ20年もやってきましたけど、必ず最後にはですね、あなた方はデザインが非常に優れている。だから人をいくらでも騙すことができる。デパートの広告をデザインするときに、本当は大したことなくても素晴らしい広告のように見せることができる。もちろんその他に何か社会にね、悪さをすることを非常に素晴らしいように見せることができる。しかし、いや、例えば、これ難しいものも含んでるんで、それもその時説明しましたけどね。それが私の講義の全体だったんですが、例えば太陽光発電。この太陽光発電を素晴らしいものに見せるデザインっていうのはできるんですよ、デザイナーは。しかし、本当に太陽光発電が人類のためになるかっていうのはこれ難しい問題で、これをデザイナーに要求するのは少し無理かなっていう気もしたんですけど、一応講義ですから、例えば太陽光発電はですね、まず第一に、太陽光発電で発電しましたら、キロワットアワーあたり30円ぐらいになる。石炭火力で、発電したら10円で済む。その20円はどうするか。自分の家に太陽光発電を屋根につけて、それで電気をもらって、それを売電して、儲かったっていう人がいますけど、それは儲かってはおりません。儲かってんじゃなくて、人の税金とか電力費を使ってるだけです。最近電力費が高いのは、そういう自分の屋根に太陽光発電を作ったり、休耕田に太陽光発電を作って、そして税金をもらって生きてる人たちです。そういう惨めな人になってはいけない。もう一つは、太陽光発電が植物から太陽光を取るわけですから、植物とか地面とか風とか まあ、そういったものが弱くなるわけですから、それが自分でいいという判断をしなければいけない。それはね、やっぱり難しいことですから判断が入りますけれども、少なくとも自分がやるデザインというのは、デザインをやってお金を儲けるだけのことであれば、私はデザインを勉強しない方がいいと思う。まあこういうふうに学生には言いましたね。まあ自分で決めたらいい。別に私がこれはいけない、これはいいと言ってるわけじゃない。ただデザイナー自身が世の中を良くして明るくするということができるものにしなければいけない。そうしないとかつてのように戦争を賛美するデザインができて、それでみんな間違って戦争に行って命を落とすと。まあ戦争に行かない人までも原爆の災禍を受けて死ぬということがあると。これが日本で一番大切だと。日本人の技術者、日本人のデザイナーたる資格はね、やはりそういう日本のために、まあ、自分は働くんだと。恩を受けてるからという意識をね、やっぱ持つことが大切だと、まあ、いうことを言ってきました。そういう私としてはですね、この映画オッペンハイマーが殺人鬼オッペンハイマーと、こういうタイトルがついてないだけで、中身をまあちょっとだけは知ってるんですけど、見たくはありません。殺人鬼オッペンハイマーとつけてくれればまだいい。なぜか。これはね、アメリカは原爆の投下を正当化しようとして今まで懸命にいろいろやってきました。東京裁判もそうですね。それから広島に、過ちは繰り返しませんからというわけのわかんないような碑を作ったり、広島の原爆が落ちたところを平和公園と名前つけたり、全部アメリカの陰謀です。つまり、広島長崎への原爆投下は戦争ではありません。あれは虐殺です。その意味ではですね、日本軍の岡田中将が、陸軍の岡田中将がですね、戦争のような顔をして B-29 や戦闘機で来て、そして日本の子供たちを機銃掃射したりですね、無差別爆撃したパイロットが飛行機を落とされてパラシュートで落ちてきたら、その首を跳ねました。そして岡田中将は死刑になりましたけどね。彼は私がやったことは正しいと言ってました。軍人として自分の国民を守るのが軍人だと。我々兵士を戦争で殺す分には戦争だから仕方がない。しかし逃げ惑う日本の子供たちを機銃掃射して殺すというようなことはね、我々がやはりいつの時点でも相手の軍人を殺さないかん。これは正しいことだから自分はきちっとやりたい。まあいうふうに言って、死刑で亡くなりました。立派な日本人ですね。やっぱり日本人はそういうことじゃなくちゃいけない。特に日本の場合は広島長崎という。これ戦争じゃありませんからね、何回も言うように。そういうものに加担をして、なんか核に近づくと、まあ、いうことは決してやってはいけないことであります。私は原子力をやりましたが、私の原子力は平和利用特賞というのを原子力学会から受賞いたしました。なんで私の研究が原子力でありながら平和利用特賞という名前がついてるかって言いますと、私の研究は絶対に軍事に使えない原子力の研究だったからであります。まあ、だからこそアメリカがですね、72種類のウラン濃縮方法という中で、私がやった化学法というのをアメリカ政府が認めたのは、絶対に、使えない、戦争には使え、人殺しには使えない原子力だったからであります。私は原子力を最初そういうことで研究してですね、まあ、学問的には成功したと私は思っておりますが、現実には実現しませんでした。しかし私はですね、原子力によって人が死んだり、被爆したり、そういうことであればね、それはやはり原子力をやめなきゃいけない。それが科学者というもんであるっていうことですね。福島原発の後ですね、武田は原子力をやってきたのに、なんで福島原発の事故が起こったら原子力反対に回るんだと、こういうふうに言われますけども、私はもともとですね、原子力とかそういうんじゃなくて、科学が人を不幸にするものは、手を染めたくないんですよ。ですから本当は福島が事故を起こってほしくなかった。だけど起こったから仕方ない。これは、まあ、地震に弱いという現在の軽水路ですから、私が責任者であれば深く反省します。でも絶対に日本の原子力は地震に対して強くなるまではやりません。 原子力発電所が悪いわけではありません。原子力発電所を日本で震度6以上の地震が来る日本でやるのが、これが科学者としては認めることはできないということを言っているんです。科学者が認めないだけで、ビジネスとか政治家がやっても、それは僕の、関与するところではありませんが、科学者としての私は、日本で原子力発電所を運転するのは反対ですし、もちろん核爆弾などを保有するのも反対であります。で、これで平和が達成されるのかということについては、この命を守るというシリーズがですね、それを理論的にも明らかにしようというふうに思っているところであります。今日は私の科学についての考え方を、原子力、オッペンハイマーという殺人鬼を通じてお話をいたしました。